皆さんこんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサラリーマン岡本です。今回のシリーズはロシアの歴史をざっくりと解説していくもんですけど、前回はモスクワ大公国の話をしました。まだ見ていない方はぜひ前回の動画を見てもらうとして、今回はロシアの2つ目にして最後の王朝になるロマノフ朝について、その成り立ちから軌道に乗るまでの話をメインに説明したいと思います。ということで、ざっくりロシア史第4回張り切っていきましょう。前回の最後の方をちょっとだけ振り返りすると、有力朝最後のツアーリであるフョードル1世が死んで、そのフョードル1世の義理の兄であるボリス・ゴドノフがツアーリを継承したって話でしたね。でも有力朝って700年も続いた伝統ある王朝なんで、やっぱこういう正当性のない人がつくとですね、いろいろ揉めるわけですよ。そうやって登場したのが死んだはずのフョードルの弟ドミトリーを名乗る偽ドミトリーの存在でしたと。こうやってツアーリの座をめぐって国内で大きな混乱が生じるようになって、その時代のことをロシア史では動乱時代と呼びます。ロシア語でスムーターですね。これは決して国内だけの問題にとどまる話ではなくて、この混乱に乗じて2つの国がロシアに干渉し出すんですよ。それがスウェーデン王国とポーランド・リトアニア共和国。当時は17世紀の頭頃で、この2カ国っていうのはほぼ全盛期の状態で、そんな中ロシアは全く安定がしていないんで、それは当然のようにロシアを狙うわけですね。スウェーデンはポーランドともともと敵対関係にあって、敵の敵は味方理論でロシアとくっついたりもしたんですけど、でもスウェーデンが自分の国王の弟をロシアのツアーリに継承させようとして、結局ロシアと戦争になるんですね。でポーランドは前回登場したニセドミトリーなんかを活用しながら、自分たちの傀儡になるようなツアーリをロシアにつけようとして、そんでロシアと戦争状態になると。ということでロシアは大変危険な状態に陥ってしまったんですよね。しかもツアーリも途中から空位状態になってしまって、ロシア国内は貴族が対立し合い、ロシア北西部はスウェーデンによって占領され、南部もモンゴル人たちの残党勢力が攻めてきて荒廃状態になり、もうロシアのライフがゼロに突きかけた時、ロシア人貴族たちもさすがにこの状況は良くないってことで、1613年にゼムスキーソボルっていうロシアの全国会議が行われるんですよ。これはフランスでいう三部会みたいなもんで、聖職者、貴族、そして商人や町民の代表者からなる議会ですね。あんまり情報がないんでここら辺の詳細よくわからなかったんですけど、商人や町人といってもおそらく大商人みたいなね、成り上がり貴族みたいな人たちが代表として選ばれて、文字通り普通の民衆、農奴みたいな人が選ばれたもんではなかったと思います。でとりあえずこのゼムスキーソボロによって、リューリク朝の始まりから活躍する名門貴族ロマノフ家のミハイルっていう人がツアーリに選出されます。この時ミハイル・ロマノフはなんと16歳、逆に16歳だから選ばれたなんて話もあって、というのも年取った大貴族ってもう大体もう老化なんで、敵国であるスウェーデンとかポーランドとかと利害関係にあるような人が多くて、そういう汚れがないで、なおかつリューリク家と一応遠い流れもつながりがあるってことで、どうもツアーリに選ばれたみたいなんですね。でしかもボリス・ゴドノフがトップにいた時代、ミハイルの父親は左遷させられて、ミハイル自身もそれまで修道院で隠居生活をしてたんですよ。なんでこの人本人がポーランドとスウェーデンの戦いでめっちゃ活躍したとか、ロマノフ家がめっちゃ求心力ある家系であるとか、そういう感じではなくて、なんかたまたまっていうかちょうど良い立ち位置みたいな感じで選ばれたっぽいんですよ。でもその結果ミハイル・ロマノフから始まるロマノフ朝も300年近く続く超大型王朝を築き上げることになるわけですからね。すごいもんですね。まあ確かオスマンの動画でも言いましたけど、歴史的にね200年以上続いた王朝って実はそんなに多くないんですよ。それが300年も続いたとなると、それはそれは立派ですよね。まあ流陸朝はもっと長いですけど、でも流陸朝も国内分裂してましたからね。でロマノフ朝は江戸幕府より長いわけですから、日本人が日本の伝統的文化のイメージを江戸時代に求めるのと同じように、今でもロシア人にとってはロマノフ朝時代っていうのはロマンに感じる人多いんじゃないでしょうかね。でとりあえずそんな幸運な感じでツアーリへと選出されたミハイル・ロマノフですが、彼の幸運はまだまだ止まらず、外敵だったスウェーデンがですね30年戦争で神聖ローマ帝国と戦うってことでロシアを相手にしてる場合ではなくなって、1617年に和平条約が締結されるんですね。でちなみに30年戦争については以前宗教改革シリーズで取り上げてますんで、よくわからない方はぜひそちらを見てみてくださいね。でさらにその後すぐにポーランドとも休戦協定がなされて、ロマノフ朝が開いた後に動乱時代は終止符を打つことになります。その後もポーランドとはいざこざあるんですが、動乱時代ほどの混乱さはなくて、この後のロシアは安定への道へと戻ることになります。ミハイルは1645年に亡くなるんですが、その後を継いだのが息子のアレクセイ。いつの時代も 2代目っていうのは初代とは違う大切なミッションを持ちますよね。それは初代が起こしたものを地味でもいいからしっかりと堅実に基盤を固めていくこと。2代目が成功するかどうかでその国の100年先の未来が変わると言ってもおかしくないですからね。ローマ帝国しかり、オスマン帝国しかり、徳川幕府しかり、2代目が優秀なところはその後も国が発展し続けるのである。でそれに対して隋とかね、ビッグモーターとかね2代目があれなところはやっぱあれになりがちってことで、じゃあロマノフ家の2代目アレクセイはどうなのよって言うと、これは初代のミハイルが幸運に恵まれてツアリになったのと似ていて、彼もまた運に恵まれた人であったとも言えるんですよ。ロマノフ家がツアリになった直後っていうのはやっぱり実力でツアリをつかみ取ったわけではないんで、まだまだロシア国内では勢いが弱くて、ロマノフ家の他にも国内で大きな影響力を持つ大貴族が多くいたわけですよ。その代表格がモロゾフ家っていう人たち。アレクセイがツアリにもかかわらず政治の実権を握ってしまうような人たちで、もしロマノフ家が選択肢間違えたらいつツアリを横取りされてもおかしくないですよね。でもそんな時モロゾフ家が勝手に自滅するんですよね。何をしたのかというと、当時のロシアは財政難にあって、まあ当時っていうかいつも財政難のイメージですけど、まあ、とりあえず、モロゾフ家は民衆からどうやったら税金を多く取れるかを考えた結果、日々の生活に欠かせない塩に対して税をかけてしまったんですよ。もしくは、塩の販売を1000倍にして値段が暴騰したっていう説。まあどちらにせよ、塩を使うのに普段以上のお金がかかるようになってしまったんですよね。これにはモスクワの民衆がもう怒りに怒ってしまって、武器を取って反乱を起こしたんですよ。でこれはそのまま塩一揆と言いますけど、この事件をきっかけにモロゾフ家は失脚してしまいます。これはラッキーですね、アレクセイ。でさらに幸運なのはそれだけでなくて、なんと同じ土地の1648年、現在のウクライナ草原でポーランドからいじめられてたコサック集団がいてですね、この人たちがポーランドに対して怒りの大反乱を起こしたんですよ。でその時ロシアに救援要請をしてきたんですね。この人たちはポーランド国内で大暴れするんですけど、その結果1654年には講和を図って、ロシアはウクライナの東半分の領土を獲得することになります。ちなみにこの時キエフはロシアの中に組み込まれています。さらにこのコサック集団もロシアに心中を図るようになるっていう、もう至れり尽くせりっていうか。でちなみにポーランドはというと、この事件をきっかけに大洪水時代と呼ばれる暗黒期に突入して、そして後々ポーランド分割とかね、もう起こってしまうわけで、あのポーランドボールの弱々しいイメージのポーランドになってしまうんですね。でさらにはコサック関連で言うとまだあって、こちらの方が有名ですけど、ステンカラージンっていうコサックのリーダーがロシアに対して独立するための反乱を起こしたんですよ。もともとコサックたちは無法元で、ね、なかなか手がつけられなかったんで、もうお前たちに自治権をやるから代わりに国境近くでオスマン帝国とか相手の国防の役割持ってくれってことで、まあ、結構好き勝手やらせてたんですけど、でもやっぱりロシアの支配下にいるコサックたちは面白くないと思う人も多くいて、まあ、あとは単純にロシアの濃度性のしんどさとかね、そういうのに反発する人もいたわけで、その代表がステンカラージンだったわけですよ。ロシアのあのクソ貴族ども許せねえってことで立ち上がった人物なんで、だからこの人は今でもロシアの民衆からは非常に人気があってですね、ステンカラージンっていう名前の民謡もあるぐらいなんで、まあ、気になる方はぜひ聞いてみてください。でじゃあそのステンカラージンが起こした反乱はどうだったかっていうと、残念ながらこれは鎮圧されてしまって、でステンカラージンはモスクワで処刑されてしまいます。でこの事件をきっかけにロシア国内におけるコサック隊は大きく方針転換を起こして、全員ツアーリンに対して心中を誓わして、自治権は大きく剥奪されることになります。すなわちツアーリ権力はどんどん強くなっていくわけですよ。このようにしてツアーリの権力基盤は地味ながら盤石なものにしていったということで、アレクセイ自身もまあ地味なツアーリでありますけど、でもまさに2代目としてはね、とても重要な仕事をやり遂げたわけなんですね。そのおかげもあって次の世代になっていくと、ロマノフ朝におけるツアーリズムがついに完成し、やがて全盛期の時代が訪れるということになりますが、その話はまた次回お楽しみに。